きの皆様こんにちは。この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は農林水産省の食料自給率向上国民運動拡大推進事業の一つ、フードアクション日本推進本部の事務局長でいらっしゃいます吉野忠さんをゲストにお招きいたしまして、日本の形、食と農の未来ということで、いつものように藤原直也がお聞きしてまいります。よろしくお願いします。吉野さん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今日はお忙しいところ、どうもありがとうございます。
とんでもないです。
なんとなくもう秋の気配も濃厚になってきましたけども。
そうですね。
はい。吉野さんの、携わっておられます、フードアクション本ですけども、はい、この取り組みというのは、どんな取り組みなんでしょうか。
今日本の食料自給率っていう、まあ、今食料自給率って言葉が、はい、いろいろと世間でもですね、はい、お聞きになる方も多いと思いますけども、はい、日本の自給率っていうのは 40%、これは先進国の中で最低水準なんですね、
はいはい、
でこの自給率 40% っていうのは何なのかっていうと、はい、これはエネルギー、このカロリーベースの自給率なんですね、
はい、
ですから枯れるカロリーというのはまあエネルギーでありまして、はい、まあ、人間約6割はですね、はい、外国のこうエネルギーでこう動いてて、でこの 40% がこう日本のエネルギー、
はい、
朝こう起きて1時ぐらいまではですね、日本のこうエネルギーで動いてて、でそれからまあ夜寝るまではですね、まあ、外国のまあエネルギーでまあ我々はまあ生きていると。
なるほど。
でこれがまあ今のまあ現状でありまして、はい、でこれっていうのは先進国の中で最低水準と申し上げましたけども、はいはい、これはオーストラリアとかカナダとかフランスとか、まあ、こういったことと国っていうのは 100% 以上こう自分のところで自給ができるんですね、
はい、
で反面日本はまあ 40% ということで、はい、まあ、何か、まあ、起こった時にですね、
はい、
まあ、今のようなこう鮮やかな食っていうのが、はい、同じように食べることができるのかということをですね、
はい、
まあ、もう少し国民全体で考えてみませんかということで、
はい
はい、今運動も3年目になるんですけども、まあ、いろんな推進パートナーという、
はい、
企業とか自治体の方、今3700以上の方々と一緒になってですね、
はい、
まあ、もう少しこうこの現状を自分ごとかっていうことで、はい、まあ、食なんで必ず毎日3食食べてるもんでですね、なかなか気づかないと、
はい、
それを今の現状を知ってもらって、少しずつ日本の食材をですね、選ぼうとか買おうとか、
はい、
食べようっていうことを国民運動化するのが、はい、このフードアクション日本という運動でございます、
はい、あ、そうですか、はい、3年前に始められたということは、
はい、
3年前何かこう転機があったんですか、日本の農水省に。
まあ、もともとずっとですね、
はい、
これは食料自給率日本は 40%、
はい、
これはずっとこう 40% だったわけじゃないんですね、
はい、
1960年代は 80% ぐらいありました。
そんなにありました、
はい、もちろんその時は、お米中心の和食っていうのが、
はいはい、
これもずっとまあ、当たり前の時代からですね、どんどんどんどん下がってきて、一時期 39% まで行きました、
はい、
でその時にやはりこのままじゃいけないんじゃないかということで、
はい、
この国民運動としてやっぱりやるべきだと、
はいはい、
これが背景なんですけども、
はい、
ただその自給率が落ちた、その落ちてった裏側にですね、
はい、
日本の生産者の方っていうのもですね、
はい、
これは気づかないようですけども、10年間で、ね、3分の2にこう減ってしまってるんですね。
あ、それは農業の生産者の方、
農業の、
はいはい、
農業従事者の方、
従事者が3分の2に減ってしまった、10年間ですか。
10年間で、ですから、
はい、
我々当たり前のようにこう食事をしてますけども、
はい、
その背景で自分たちのちょっと身近な農業の携わっている方々が、どんどん、まあ、いなくなっているということも、この運動を立ち上げた背景の一つでもございます。
あ、そうですか、はい、その国民運動と申しますのは具体的にどういうそのスタイルなんでしょうか、
はい、
役所の事業のあるでないよ、あるようなないような、これはどういうものなんでしょうか。
そうですね、
はい、
まあ、その国民運動じゃ何なのかと、
はい、
それはですね、まあ、今申し上げました、まあ、推進パートナーという、
はい、
まあ、食品の関係の会社様、
はい、
でまた食品全く関係ないような 会社様をすべて巻き込んでですね、はい、まあ、そこで働いている方々、
はい、
で そこで、まあ、そこから、まあ、それを購入するお客様までですね、すべてにおいてこの食料自給率というのが低くて、
はい、
国産のものをもっと食べなきゃいけないんだなっていう気づかせていただけるようにですね、
はい
はい、今後は我々はじゃあこの国の税金を使ってですね、まあ、効果的な、まあ、広報を、まあ、プッシュすると、
はい、まず広報
ですね、広報
する、はい、
でそれも、
はい、
そのテレビでですね、自給率上げようよっていうのをどんどんプロモーションしてもですね、これはやっぱ国民はもう動かないっていうのは分かっております、
はいはい、
ですからもちろんそういうメディアとかを媒体も使いつつですね、はい、実態はその例えばホテルとか旅館とか、
はい、
例えば道の駅とかですね、
はい、
そういう皆さんが通常こう行くようなところでですね、ちょっとこう晴れの舞台でも自給率をこう上げなきゃいけないんだよっていうようなものをちょっとこうプロモーションしていただいたりとかですね、
はい、
もちろん流通の場を利用して売り場を作っていったりっていうような、
は
い、活動で、まあ、一食品関係のプレイヤーじゃなくて、
はい、
もっとこう幅広いですね、事業者の方々と、はい、まあ、推進していくというのがこの国民運動の大きなテーマかなと思います。なる
ほどね、その食品と 食品を作っている会社だけではなくて、
はい、
もっと幅広く
巻
き込んでいくということですね、
はい、
具体的に例えばどんなことをやっておられるんですか。
はい、例えばですね、
はい、
今私どもの事業 その食品食品業界以外の方々であると、
はい、
例えばその自分とこの社員食堂、
はい、
社員食堂で少しずつその国産のものを使うという、これはメーカーさんですよ ね、
あ、なるほどね、
メーカーさんがそういったことをやってたりとか、例えば あるこう農機具メーカーさん、
はい、
農機具メーカーさんは例えばトラクターにですね、この自給率の必要性っていうのをつけて、日本をこう一周して回るようなですね、まあ、企画をやったりとかですね、まあまあ、それだけじゃなくて、
はい、
まあ、たくさんの取り組みが私どものホームページでもあるんですけども、まあ、例えば芸能人が今
はい、
まあ、いろんなところで出てって、
はい、
畑で、自分のところで畑とか田んぼで、耕したりとか、それができたものを、
はい、
PR するっていうのがあって、それ を対して我々もお客様をこう一緒に連れてってですね、
はい、
もっと気づきを与えようなんていうこともずっとやってましたね、
はい、なるほどね、なんかすごく楽しいですね、
で
今日はここに一ついろんな商品をお持ちいただいてるんですが、
はい、
米粉クラブとこういうそのタイトルがついていて、
はい、
お米の粉を使ったなんかお菓子とかあるんですけども、
はい、
最近米粉を使ったものってなんか特に見るようになりましたね。
そうですね、
はい、
昔から実はですね、米粉っていうのはやっぱあるんで、要は上新粉とか
ですね、
こういったものも米の粉なんですね、
はい、
ただその今本当に素晴らしい製粉、まあ、細粉っていうんですかね、はい、技術によりまして、
は
い、今までは150ミクロン以上、小麦粉よりも随分大きなダマ の、
はい、
粉しかできなかったんですけども、
はい、
それが本当に今一番高度な技術で、まあ、20ミクロン、
はい、
本当に細かいですね、粉ができ るようになったということによりまして、
はい、
その、まあ、ケーキに使われたりとか、もちろんパンはもちろんのことですね、パスタとか、まあ、
はい、
うどんなんかもですね、
うどんも
今、
はい、
米粉を使った商品とか製品というのがどんどんできつつあるんですね、
はい、
でちょっとその米粉 のなんで使うことになったかっていう背景なんですけども、
はい、
自給率っていうのは、まあ、先ほど昔 80% あった時が 40% っていうのを申し上げましたけど、
はい
はい、お米の消費っていうのをですね、1960年の時は120キロ年間1人、
はいはい、
食べてたんですね、
で
それが、まあ、本当にもう徐々にこう低下してきまして、近年、まあ、60キロも切っちゃって、58キロになってしまったんですね、
はあ、それ50年で半分以下
そうですね、
は
あ、になってしまった、
はい、
でじゃあもちろん自給率を上げるにはお米をもっと食べよう、
はい、
これは一番効果的っていうふうに考えてるんですけど、
はい
はいはい、なかなか今の食生活の中で、
ええ、
その粒のままのご飯をですね、もう一杯食べようぜとかですね、
はい、
夜は必ずご飯なんていうのはですね、なかなかこう限界があるなと。
そうですね。
であれば、そのお米を粉にして、今の先ほど申し上げました技術によって美味しくできる、
はい、
パンとかパス、じゃあ朝 パンをどうせ食べるんだったら、はい、じゃあ 米粉のパンを食べようよと、はい、いうことによってお米の消費っていうのはもちろん拡大していく。
なるほどなるほど。
そうするとお米を作ってらっしゃる生産者の方も、はい、やっぱりもっともっと元気が出てくると、
はいはい、
いうことで昨年の10月に米粉クラブっていうのを発足しまして、今こちらは約550のですね、事業者の方々と。
そんなにたくさん。
はい。
はい、
で、こういう今米粉クラブっていうマークがですね、はい、あるんですけども、はい、このマークをこうつけることによって、消費者の方々が、あ、なるほど、これは米粉使ってるんだなっていうふうに、こう分かっていただけるように、まあ、これはいろんな事業者の方が、はい、つけていただいたりとかですね、
はい、
新しい技術開発によって、はい、まあ、こういうクッキーみたいなものもですね、はい、まあ、できてくるということで、
はい、
特にまあ我々のこう事業の中でもその米粉の普及啓発っていうのを、まあ、特に力を入れて今展開しております。
そうですか、はい、その米粉の私昔ロールケーキを食べたことなんですよ。
あ、
つい最近ですけどね、美味しいんですよね。非常に美味しくて
今ですね、いろんなロールケーキを作ってるケーキ屋さんが、やっぱり米粉を入れ始めました。
ああ、そうですか。
で、はい、僕はねやっぱりもうロールケーキっていうのは、はい、もちろん今まで の小麦粉を使ったロールケーキも美味しいんですけど、新しくやっぱり米粉を使っロールケーキっていうことは、じゃあ米粉を使ってるんだなぐらいですね、文化として定着させたいなということを思ってまして、本当にロールケーキ美味しいっていう、はい、意見をよく聞きます、
ね、はい、やっぱり食べるものですから、まず美味しいとね、
そうですね、
広がりますよね、
特に食感がやはりやっぱりお米ですから、はい、こうもちもちした感覚が残りますので、
そうですね、
非常に今特に女性を中心に、はい、これからもっともっと火がつけばいいなと思っております、
は
い、
ね、先ほどおっしゃっておられましたけど、やっぱ技術が進歩したんですね。
そうですね、
昔から米粉とおっしゃったりあるんですが、ザラザラしてるんですよね、
ですから、まあ、昔、まあ、ビーフンなんて米粉なんて、はい、米粉ですねとおっしゃってましたけど、
はい、
その頃に、はい、食べたことがある方は、はい、未だに、どうせまずいんでしょうという方がですねかなりいらっしゃいます。
なるほど、ね、
とはいえ反面、新しく今従業員できた米粉のパンのを中心としたこうお店とかですね、はい、これはもう大好評なんですね。
あ、そうですか、米粉のパン、
はい、普通の食パンとして出したりとか、はい、それと、今お米をですね、お米をジャーに入れると、これ、はい、まあ、某電機メーカーさんですけど、お米をこう入れると、
はい、
こう次の日にお米をそのまま精米するじゃないですか、精米っていうか、はい、水お米入れて、水入れて、スイッチを押すと、はい、パンができてるっていう機械がですね
パンができてる
会社です
ごいですね。
発売10月11日発売なんですけども、あります。
そうですか。
これはすごい画期的なことでですね、はい、まあ、これは米粉にもしないでこう粒のままから、まあ、ミル状にこう攪拌してですね、で、
はい、
まあ、多少こう膨らまし粉っていうか、まあ、必要なんですけどね、パンダが、まあ、はい、もちろんそこには塩とか砂糖とかも必要なんですけども、そうすると4時間でですね、朝起きるとパンになってると、
はい、それ普通の我々がご飯で食べる米でいいんですか。
あの米なんですよ。
あの米
うち米ですよ、まさに
お持ち米をね、
はい、あれでもいいんです、玄米でもできます。そうするとちょっと茶色いパンになって、
ね、パンができる、画期的ですね。
古代米だとなんか赤いパンができるなんつってですね、やってますけども、
画期的ですね。
そこまで技術はやっぱり進歩したなと、は
い、すごいですね、
ですから電気機械のメーカーさんに言わせますと、
はい、
まあ、近い将来には、はい、やはり今使ってるジャーで、
はい、
ボタンが2つあって、1つが、まあ、お米、そうするとふっくらお米が朝食べてると、
はいはい、
でもう1つはやっぱり朝パンがこうできてるという時代がですね、
はい、
まあ、来ればもっともっと僕は、
はい、
お米を作ってらっしゃる方々がですね、
はい、
あ、こんな風に食べてるんだ、はい、パンになってるんだ、
はい、
僕はもっと新しい使い方っていうことで、
はい、
元気になるんじゃないかなと
思いますね。でもそのお米ってのは非常にその栄養価がそもそも高くて、
そうですね、
世界はなんかね、むしろお米を食べましょうっていう方向にあるっていうふうに伺いましたけども、
やはりですね、はい、今メタボとかね、まあ、成人病っていうのが、はい、どんどん、まあ、拡大していくと、はい、いうことっていうのはやっぱりお米の消費が減少してるっていうのと、はい、やっぱ私は関係があると思ってます、はい、
なるほどね。
ですからやっぱり我々日本の文化っていうのはもちろんお米を食べて、はいはい、やっぱり健全な肉体を、はい、まあ、精神もですね、はい、ここに宿ると思ってますので、もう一度我々の食生活、食文化をですね、はい、見直すいいきっかけになるのかなと。
そうですね。先ほどおっしゃられたその統計の基準の1960年、実は私その年に生まれてるんですね、はい、子供の頃思い出しますとですね、そんなにおかずってないんですよね、だからまずお腹はご飯でいっぱいにすると、でおかずはちょこっとあると、そういう食生活だったんで、今ですからおかずが豊富になりましたんでね、
そうですね、
ご飯を食べないというふうになってきたのかなと思って、
そうですね、
まあ、豊かさがあるからやっぱこれライフスタイルが変わってきたということですね、
やっぱり2つあると思いまして、はい、まあ、この自給率上がってるって、やっぱり一つは、はい、やっぱり要はバラエティが豊富になってきたっていうね。
そうですね。
やっぱり先ほど藤原会長おっしゃってましたけども、うん、藤原さんおっしゃってたように、うん、ずっと昔はお米なんですよ、3食ね、当たり前のように。
そうなんです、
ね。だけど今って考え直してみると、まあ我々なんかもそうなんですけどね。休みの日の朝ご飯食べたっていう理由だけで、お昼はじゃあ麺にしなきゃいけない
そうですね、
で夜はなんか中華とかね、ご飯はなんかその中の一食みたいなところってあって、やっぱりそういったところがもちろん自給率を下げた要因でもあるし、はい、選択肢が豊かになったって、
はい、
それともう一つはやっぱり食を食べる、それこそ藤原さんがその昔、はい、ちっちゃい頃は当たり前のように家族みんなで、はい、食を囲んで、
はい、
もしかしたら食材は豊かじゃなかったかもしれないけど、はいはい、その食べる風景がすごく豊かな気持ちになったってこと で、
ね、
僕それが素晴らしい日本の情緒だなと思ってるんです、
はい、
気持ち的でいいなと思ってるんですけど、今は孤食っていう一人、大体小学生でも一人で食べるシーンっていうのが、はい、
そうですね、
まあ、多いって言われてまして、
はいはい、
そうするとその何ですかね、味わって食べるっていうよりも、
はい、
なんかこうお菓子でも何でもあればいいよっていうことで、
はいはい、
どんどんどんどんやっぱりお米からこう離れていくっていうことなんじゃないかなと思いますね。
は
い、
そうですね。でこの自給率向上、やはり中心はお米ということで、
中心はお米でもないんですけども、
はい、
やはり、
はい、
カロリーベースっていうことを考えますと、
はい、
要はエネルギー、
はい、
そうするとどうしてもですね、例えば野菜ももちろん国産のものを食べてもらいたいんですけども、
はいはいはい、
野菜よりもやっぱりこういう穀物類の方が、
はいはい、
自給率っていうかエネルギー、まあ、高いんですね、
は
い、
なるほどね。
ですから、まあ、特にやっぱりそうですね、お米とか、はい、まあ、穀物をですね、
はい、
まあ、もっともっと食べてもらいたいなと思ってます、
は
い、
なるほどね、
はい、
でやはり先ほどもう一つ生産者の方が大きく減ってるというお話がありまして、うん、これやはり自給率向上のためにやっぱり供給体制をですね、
そうですね、
整備しなきゃいけないと思うんですが、はい、その辺はどんな感じでしょうか。
はい、僕はですね、やっぱり供給と消費っていうのは、はい、まさにこれは同時に進めていかなきゃいけないのかなと思ってます。もっともっと作ってくださいということを国の政策でやっても、
はいはい、
結局消費が伴わなければ、
はい、
それが余ってしまう、
それ
が一番生産者の方って、
はい、
やっぱり悲しいことなんですね。
そうですね。
やっぱり自分の作ったものを消費されないで、しかも安くどんどんなっちゃうし、はい、捨てなきゃいけないと、
は
い、それはダメ、とはいえ消費だけをやろうって言っても、
はい、
今度じゃあ生産がついてこないと、
はい、
じゃなくてやっぱり消費を必ず我々はもっと食べさせますよ、食べますよっていうことで、はい、おしちゃ我々もっと作ろうよという、
はい、
やっぱりいい関係でやっぱりいなきゃいけないなと思ってます。
はいはい、
どちらかといえば今まで国の補助金とか政策、生産者の人にいろいろやってきたんですけども、とはいえこういう我々みたいな国民運動っていうか、国産のものもっと食べようよっていうのが、はい、少しこう今まで忘れてきたので、
ええ、
どちらかといえば消費が伴ってないと、
はい、
日本の方がいっぱい作っても消費が伴わなかった、
はい、
それをなんとか我々としてはお互いこう盛り上げていけるようになればいいなと思ってます。
そうですね。 なんかこの農業の生産者の方々もね、うん、ある種なんか農業の未来に結構諦めを持った方も最近増えてきちゃったような感じがしますね。これはもう難しいと、うん、例えばその自分の子供にはね、はい、なかなか継承できないとかですね、そういう思いを持っている方も結構最近増えている感じがするんですよ、ですからなんとかねその農家の人たちも経営が続くというイメージを持てればね、
そうですね、
これやっぱり非常にまたいいことだと思うんですけどね、はい、
あのまあ、平均年齢が10年前55歳で、はい、今まあ65歳と言われてて、
はい、
あのまあ、普通にあの皆さんお考えになっていただければ、まあ、75歳っていうのはまあ10年後まあちょっとありえないのかなと。
そうですね、
まあ、どんなに高齢化しても難しいなっていうのはお気づきだと思います、ただあのその中で、
はい、
今あの結構若手でですね、うん、農業生産法人これ例えば十勝とかもそうなんですけども、
はい、
あのそれこそ30代40代、はい、トカチ親父の背中を超える会っていうのがありまして、国産 の小麦をですね、
はい、
小麦粉とかまあ澱粉をまあたくさん作ってるんですけども、
はい、
あのなんとかあの自分たちの親父を、まあ、目指そうとで、
はい、
そして超えようということでですね、
はい
はい、あの若手が一生懸命こう頑張ってる地域っていうのが できてきています。
そうですか、
はい、でそういったものがあの十勝だけじゃなくていろんなところであるのも、あの今の現状です、
はい、なるほどね。
ですから我々はやっぱりこういう、はい、そういう方々に、
はい、
もっともっとやっぱり光を当てて、
そうですね、
やっぱり勝ち組をですね、やっぱり作ってあげると。
そうですね、
それを見た若手の生産者が、はい、ああ俺たちももう少しやってみようぜ、ということもやっぱり創出していかなければいけないなと思います
。そうですね、はい、今そのご覧になっておられて生産者でね、
はい、
成功している方ってどんなパターンが見られますか？
はい、やはりですね、
はい、
自分たち自分一人でやってる方々、はいはい、じゃないんですね。一人で頑張ろうと、一人で能力が高くてやるんじゃなくて、一人推進役がいるわけですよ、
はいはい、
その人がいろんな仲間を、
はい、
自分のところでやってる仲間を、
はい、
少しずつこう、まあ、啓蒙啓発していてですね、はい、みんなでその三方一両得みたいな精神でですね、
はい、
みんなでやっていこうよと、
はい、
でみんなで作ってそれをみんなでこう販売してこうよと、
は
い、こういうところがあの比較的っていうか、まあ、あの成功してますね、
は
い、
ああチームを作って、
ね、チームを作ってみんなでこうやっていくと。
それは昔のあるような農協とかそういう単位でもないんですか？
ね、あのそれはさまざま
ですね、様々でね、はい、
あのもちろん農協と一緒になってですね、はい、やってるところもございます、
はい、
で今までの既存の枠を破って形で、まあ、の農協とは違った形でですね、はい、やってるところっていうのもございます、
はい、なるほどね、
はい、
その需要家さんとどうやって皆さん結びついてるんですか？生産者さんっていうのはその出荷先ですよね、どんなふうに皆さん探しておられるんですか？
これはですね、あの非常にあの苦しんでるっていうのは
苦しんでる
現状です。
あ、そうですか。
ただ我々も そういう方々に、まあ、東京に出てきたときに、
はい、
まあ、東京の、まあ、流通さんとかですね、まあ、そういったものを欲してる方々つないであげたりとか、
はい、
あと、まあ、あの小さいあの料理屋さんですね、
はい、
ああいったところでこうないですかっていうようなことを、はい、まあ、結びつけてあげるような、まあ、もちろん彼らも一生懸命そういうプロモーションもしてます。そういうあの販路をやっぱりもっともっとこう太くしてあげるっていうことも、
ね、はい、
まあ、我々もやってきますし、
はいはい、
あのもっともっとこれも政策的にやっていくべきなんじゃないかなと思います ね。
そうですね、やっぱ販路がないと ね、
な
かなか生産も ね、
はい、
そうですね。食品メーカーさんはそういう新しい農業の動きどう見ておられますか？
あの、はい、やはり例えば大手流通もですね、
はい、
やはりあの今までの自分のところで売ってたものを、
はい、
やっぱり切り替える形で、
はい、
やっぱり国産 の、
はい、
その多少高くてもいいものをやっぱり置こうと、
はい、
いうことであの流通もどんどんどんどんあの変わってきてます、
ね、
でもちろんそれは消費者も少し高くても、はい、まあ、安心安全なものをこう買おうと、
はい、
いうことであの意識がどんどん変わってきてますので、
はい、
まあ、あの流通さんは自分のところで農業生産法人を、まあ、作られたりとかも、してますので、
はい、
ああいうそういう動きっていうのは僕はあのもっともっと加速していくと思いますし、
ね、
僕はやっていくべきだと思います、
ね、そうですね、ということは、まあ、いろんな形で次の農業の担い手が
育
ってきてる、
ね、はい、
であとはだから皆さん販路をこう広げて消費者のニーズに応えるような安心安全とか、
ね、
国産とかこういうものを、まあ、 ね、こういろんな食品でこう広げていく、ね、そういうことなんでしょうかね。
そうですね。
ね、はい、
だからその生産者は生産するだけっていう、はい、あのところからですね、はい、あの要は生産者を意識づけるためにこう大きな流通さんがこう手を差し伸べるとか、はい、まあ、今生産者の中でも自分のところは作ってるだけじゃなくて、はい、いろんなところで、まあ、あの要はプロモーションもする、はい、あの要は実は販売もすると、はい、要はマルシェみたいなものっていうのも今どんどんいろんなところでできてきてますので、はい、あのやっぱりちょっと新しいこう時代に、農業の時代に来てるのかなと思ってます、
はい、そうですね。まあ、今そのお話を伺いますと、まあ、例えば生産は第一次産業、
はい、
加工は第二次産業、はい、でもやっぱ第三次産業の部分がいるんですね。
そうですね。
広告宣伝とか、
はい、
あるいは教育とか、ね、販売とか、
はい、
ここはやっぱりその国民運動でもこう一生懸命やってられた部分がやっぱあるわけですか。
ね、ありますね。
ね、
はい、ありますしですね、
はい、
僕はもう第一産業、第二産業、第三産業ってこうやっぱ分けるのではなくて、
はいはいはいはい、
やっぱりあの作ってらっしゃる方も、
はい、
ある程度こう第三次産業的な、そのじゃあどういうふうに誰がどういうふうにその消費者の口に入っているのかと、
そうですね、
でそういうのも考えながら生産をすると、
はい、そうですね、
でやっぱり第三次産業、まあ、はい、まあ、そういったものを販売する人もどういうふうに作られているのかっていうことを意識したり、まあ、そこの第三次産業のやっぱりやらなきゃいけないことっていうのは、はい、要はあのストーリーですよ ね、
そ, うですね、
そのものがどういうようなあの、はい、生産者が、汗かかれて、
はい、
で知恵を絞られてやって、
はい、
こう消費者の口に届くのかと、はい、いうことをストーリーを伝える役目っていうのがあることなんで、
はいはい、
だからあの一次産業二次産業、まあ、今あの農業、まあ、第六次産業化って、まあ、いろんなところで言われてますけども、はい、そういう意識がやっぱ必要なんでしょうね。
そうですね、今おっしゃることすごく大事ですね、
こ
う生産者は作って出荷したらおしまい、
はい、
加工する人は原料仕入れて製品して出荷したらおしまい、
ね、
で売る方は買ってきて売ったらおしまい、
はい、
こう分断されてるからうまくいかないことって多いですよね。今おっしゃったようにこう消費者のニーズ、消費者の動きを見ながら生産から加工販売ま で、
ね、
で宣伝まで場合によってはファイナンスまで、
ね、
全部これ一つシステムとしてやることが大事ですよ ね、 ね、それが本当の農業ですよ ね、
農業ですね。私一回あの道の駅に取材行った時に、
はい、
やはりあの地元の、まあ、生産者の方が、
はい、
あの自分のものをですね、取れた、うん、あの人参を、はい、置いてるわけですよね、
はい、
でそれをこう待ち構えるように買っていく、はい、あの買う消費者がこういるわけですよ、
はいはい、
そうするとあの生産者の方が何つったかというと、あのよっしゃーっていうわけですよ、
よっしゃ、
自分のこれ美味しいですよと、
うん、
もっともっと買ってください、
ええ、
でそうするともうものすごいこう笑顔でですね、はい、まあ、喜んでると、
なるほど、
こう端から見た時に、
ええ、
あ、なんかこう純粋ななんだなってこうなんかうがった見方じゃ、もうスタンプ離れたんですけども、
はい、
ああやっぱり嬉しそうだなと、
なるほど、
やっぱりそういうことをちゃんと我々も見せてあげて、
はい、
で喜んでもらえるようなことっていうのを、はい、仕組みとして、あれは道の駅っていう受け皿があったんですけども、はい、ああいうものをもっともっとっていう必要なんだなと思いますね、
は
い、
なるほどね、そうですね、ところで吉野さんは農家ご出身なんですか。
いやあの、
はい、
出身農家じゃないんですけどね。
あ、そうですか。どういうご縁でこのお仕事を。
私はですね、あの、まあ、旅行会社に、まあ、おりまして。
旅行会社、
はい、
はい、
旅行会社からですね、
はい、
まあ、この運動を立ち上げの時に、まあ、ちょっと行ってこいと。
でもそれも非常にユニークでございませんか、旅行会社の方が自給率向上の農業の国民運動の事務局をなさるというのも、そのいきさつをちょっと
よく言われるんですけども、これはもう藤原さんが、あの提唱されているように、
はい、
やっぱりあの農業と観光っていうのは、
農業と観光ね、
はい、これはやっぱりあの10年後のそのなんていうんですかね、私どもの観光立国の目指すべきスタイルの、はい、まあ、一端を担うと、
なるほど、
いうふうにあの私も思っています、
はいは
い、でやはりあのこれもあの藤原さんの本の日本再生プログラムに書いてありましたけども、
はいはいはい、
やっぱりあのこれからの観光を考えた場合ですね、
はい、
何か歴史的建造物を見に行くとか、
はい、
まあ、もちろん何かこう遊園地でそれを体験してみるとか、
はい、
まあ、そういうところっていうのはもちろん続くとは思うんですけども、
はいはい、
そんなに成長はしないと思います、
はいはい、
もう ある程度行き尽くしてしまった感があります、
はいはい、
ですからやはり最終的に残るのは、はい、やっぱり地域に行って、それを食べてみようと、
はい、
でそのもしかしたらその食べるまでの農業を体験してみようということがですね、はい、これからの観光のやっぱり基軸になっていくのかなと。
なるほどね。
で実はまあ、皆さんご存知のように人口はもちろん激減これからするわけですね、
そうですね、
はい、じゃあ地域は何で自分たちに食べていこうというとやっぱり交流人口を、はい、まあ、拡大させなきゃいけない、
はい、
交流人口というのはもちろんそこに人が来てもらって、はい、そこにお金を落とすと、
そうですね、
いうことでその地域は今まで通りの生活が今まで通り、はい、でまたそれ以上の生活が維持できると、
はい、
じゃあその時のじゃあ何もやんなきゃお客さん来なくなる、はい、じゃあそこで何が残る、何を持ってお客様に来てもらうのかと、はい、いう時にやっぱりそこの農業、そこの歴史から、はい、そしたら、まあ、もちろん飲食住のうちのやっぱり、はい、食べるというね、はい、そこに出した、まあ、食文化、
はい、
であと、まあ、食っていうのを、はい、やっぱり我々としてはもっと宝として、まあ、観光でつないであげると、
はい、
これしかですねやっぱり旅行会社も生き残る道は、はい、僕はないのかなと、国内旅行においてはですね、
なるほどね、
思っておりまして、はい、主体的にですね、
なるほど、
私なんかは、まあ、こういう活動の中で、はい、まあ観光と農業を近づけるという役割を担っているのかなと思ってます、
は
い、
そうですか、はい、実際その観光の中でこの各種の食を求める方って多いですか、お客様は
今やっぱり増えてきましたね、
はい、ああそうですか、はい、
まあ、アグリツーリズムっていう言葉がなんかこう一人歩きしてて、まあ、ちょっと私理解できないような、うん、こともいらっしゃいますけども、
はい、
純粋にやっぱり生産者が作ってるそばに行ってで、
はいはい、
それを実際体験してみたいと、
はい、
でどちらかといえば今まではアグリツーリズムと言いつつも、
はい、
なんですかね、収穫体験苗を10本植えて、はい、じゃあ皆さんどっか食事行きましょうなんて、ね、ちょっとこうなんかこう表面だけのですねこう体験だったんですけども、
はいはい、
今はやはり自分でちゃんと土地もある程度1年間管理して、
はい、
そこに定期的に見に行って、
はい、
自分でちゃんと取れたものを、土から土の耕しから始まって取れたものを自分で食べるというような、はい、もう少し深いレベルのこうアグリツーリズムもやっぱり今出てきてます、
はい、なるほどね、
もっともっとこの分野では我々、まあ、観光産業もですね、
はい、
もっともっと研究開発する余地もあると思いますので、
ね、
出かなきゃいけないなと、
はい、
いうことと、
はい、
もう一つはどうしてもですね、
はい、
生産者の方のこう理解の、まあ、農業を手伝っている方も、はい、なかなかこうよそから人が来てですね、こうまあ、ちょっと面白おかしく説明しなきゃいけないわけですよ。まあ、それも、ちょっとめんどくさいなと。で、あと、まあ、農地を、まあ、多少なりこう、荒らしてしまう人もいると。いうものに対して、今までやっぱりちょっとネガティブに捉えたところって多分にあると思うんです。僕、それは当たり前だと思うんですけども、その辺のこう、意識もですね、だいぶ、外からお客さんいらっしゃったっていうことで、ちょっとこう面白おかしくですね、
うん、
こうヒストリーをこう話していただいたりとかっていう、
はい、
生産者の方も、
はいはい、
増えてきてます。
なるほどね。
そういったところでもっともっとやっぱり観光産業も農業をする、
はい、
農業の方がもう少し観光の意識を持っていただければ、その観光産業だけが盛り上がるっていうのも、はい、日本全体がこう、はい、いい形になってくるのかなと思う、面白い形になってくるのかなと思いますね。
そうですね。生産者の方々がそのご自身でこうストーリーを語っていただいて、お話ししていただいて、ご指導していただけますと、それは喜びますよね。
喜びますね。
観光客の皆さんもね。
やっぱり今、旅行者の皆様も、リアリティっていうね、
はい、
ものに、やっぱり求めてるんですよね。
リアリティ。
だから、はい、要はバスガイドさんがですね、いかにこの辺の地区はこうなんですよなんて言ってもですね、まあ、本当なのと、もちろん添乗員が行ったところでですね、あんた東京からついてきたんだよね、よくわかんない。やっぱ現地の人がですね、現地の言葉で、自分たちの歴史を語り、
はい、
それで自分昔からあったこの食材を使って、
はい、
料理を、まあ、おもてなしをしてもらうと。はい、いうことこそですね、
はい、
これからの観光コンテンツの、まあ、今着地型っていう言葉が多いですけど、着地型観光コンテンツの、
はい、
まあ、 あり方じゃないかなと思いますね。
なるほどね。そうしますとその地元の方の説得といいますかコーディネート、これも大事になってきますね。
大事ですね。今リタイアされた方々が、はいはい、ボランティアガイドという形で、自分の地域をこう案内して回るっていうのを、どんどんどんどん、NPO 法人も増えてきてます、そういった方々の助けを借りながら、それと面白いのは地元のテレビ局とかですね、地元のラジオ局 の、OB の方々、よく地域の方のことを知ってますよね。
なるほどね。そうですね。
ああいった方々がその現地のことをこう観光客に、話していただくような機会も多いですから、そういうことがもっともっと分かって、なおかつそういった人たちを行く前に、その東京から行く前に、私ああいうとこ行って、今後あの人とにいろいろ話聞いてみたいっていうようなものがもっともっとこうパンフレットとかでですね、見えるようになってくれば、
そうですね、
新しいツーリズムが生まれてくるんじゃないかなと思ってます。
そうですね、ですからそういう形で、東京を含めて都会中心の方が多いんですかね、その地方に来られる方、観光客の方いらっしゃる、で地元の食材をお買い求めいただいたり、地元のいろんな体験やっていただく、で地元の料理も召し上がる、でお金が落ちる、で地元の方々も経済的にもある程度安定してくる、でさらにそれで、いろいろ食材も売れるんで、さらにもっと作ってみたら楽しみになる、でじゃあ今度実際に生産をしようという、地元に住んでみようという人も今度出てくるかもしれない。
面白いですね。
そうすると結局観光入り口にして、最終的には定住者が増えてきて、
そうですね、
地域を盛り上がる、こういうストーリーって書けますよね。
もうそれは、書けると思います。私もそれこそ旅行者にいた時にの初めはね、やっぱりそんなことなかったんですけど、本当に私入社して10年ぐらい経った時にはですね、何が起こったかというと、やっぱり例えば千葉の房総にバスで出かけます、したらみんなそこの土地のこう大根とかですね、要は人参とかですね、そういう、魚とかですね、考えによっちゃ地元のスーパーで買えるようなものをですね、みんな買って帰ってくるんですね。
あ、そうなんですか。
宅急便で送る、
で、
あ、なるほど、やっぱり、変わってきたなと、確かにお土産を、加工品のお土産を買って、千葉に行ったのに、後ろ見たら、長野県で、製造されてたなんていう経験っていうのは、少なくともいろんな方々経験されてると思いますけども、やはり少しずつ変わってきてるのかなっていうのも、ちょっとこういうことに携わるきっかけの一つですね。
なるほどね。その一方、消費者の側でございますけどね、先ほどのこの米粉もそうですけども、こういう新しいですね、安心安全とか国産とか、あるいは体験とか、こういうものにご興味を持つ消費者の方ってどんな方々なんでしょうか。
これはですね、ある程度この年齢別っていうよりもですね、これ全般的にこの前これ内閣府がですね、調査したんですけども、今将来の食料輸入にですね、意識、不安だという人は9割弱の人が、今やっぱりこのままだとちょっとやばいよね、危ないんじゃないかっていうふうに気づいてるんですね。
ほとんどの人は分かってるわけですね。なんか危ういということ、
危ういって、でなおかつその日本の食料自給率が低いなというふうにお考えになっている方が、これまた 75% いらっしゃるということですので、それなりに消費者の方っていうのは意識はこう必要してるんじゃないかなと。
なるほど。
で、なおかつこれは別の調査で、国のために何かしたいですかとか、行動したいですか、もちろんエコもそうですね、なんかこう世間に役に立ちたい、日本に役立ち、世界に役立ちたいって思ってる人は8割近くの方がやっぱり自分の中でテーマとして、ソーシャルテーマと思ってて、だけども反面それについて何やっていいか分かんないっていう人も8割ぐらいいるのも、事実なんですね。で、我々がこうもう少しこう訴えていきたいなと思ってるのは、そういうふうにさっき言った世間の皆さん、みんな消費者の皆様が、自給率上げなきゃいけないとか、今の不安だっていうのを考えてらっしゃいます。それはどういう行動がそれを、 によって自給率が上がるようになるか、これは簡単に言うと、はい、もう少し国産のものを食べるって、それだけがですね、
はい、
だけで本当にあの自給率というのは上がってくるし、
ね、
生産者の方が元気になると、
はい、
だから非常に行動としては僕簡単なことだと思いますので、
原理的には簡単なことなんですよね、
ぜひあの、もう少しこう意識していただきたいなと思ってます。
そうすると今度逆に言うと食品メーカーの皆さんたちもね、
はい、
こう今の人たちの生活に合うような国産品を使ったものをどんどん出していただくとありがたいですね。
そうですね、
先ほどのこのね、ジャーにお米入れといたら朝だったらパンができるとかね、
そうなんですよ、
こういうのって画期的だと思いますけどね、
やはりあの流通とか、そのを変えるのは、
はい、
これはあの生産者じゃなくてですね、
はい、
やっぱり消費者なんですよ。
消費者ね、
あのある流通さんは消費者の方からですね、やっぱり米粉のパンはここは置いてないんですかなんていうことの中でそういう意見が出てしまうとですね、これはやっぱり何よりかも先にですね、お前何やってんだと、作れということで、これはあの流通が今度変わってきます。
なるほどね。
そうすると当たり前のようにそれが生産者の方ということで、
はい、
あのやっぱりこう消費者の方がもっともっとあのいろんな形であのこの国産のものっていうのにあのなんですか、ね、情報をと、はい、もっともっと持っていただくとともに行動していただければ、絶対にこう私は日本が変わってくるということをもっと強く持ってもらいたいですね。
そうですね、確かによく気をつけて見ていると、国産の材料を使ってますとか、まず米粉を使ってますとか、やっぱ書いてあるんですね。
書いて
ありますね。はい、
どんどんあの居酒屋さんに行っても、
ええ、
あの北海道産のししゃもですなんて、
ねええ、
出てますし、
そうですね、はい、
あのお蕎麦屋さんでも、うん、あのどこどこ産の蕎麦粉を使ってます
ので、そうですね、はい、
あのそれはあのあれあの蕎麦食べた人とかも、
はい、
今あのこの蕎麦粉はどこなんですかなんて聞く方が非常に多くなったなんて話になってて、
そうですね、
確かにあのこれは中国のお米なんですよ、あお蕎麦の、うん使ってんですよとかっていうのはあのなかなかこうそっちの方が美味しくてもですね、
はいはい、
あの理解がなかなかされにくいと、
そうですね、
いうこともあの背景にあるんじゃないかなと思いますね。
そうですね、ただちょっとお値段が高めなんで、
うん、
皆さん、ね、懐と相談して、
そうですね、
ちょっと品質を落とさられる人も結構いるんじゃないかなと思います。その辺はどうですか。
確かに今あの、米粉もですね、あの小麦粉に比べて、まあ、1.2 倍から2倍ぐらい高いと言われてます、
は
い、
あそうですか。で
それはあのやはりまだまだこう大量にこう作れない、要は何でかというと大量に消費がまだあの約束されてない中で、
はい、
まあ、大量になかなか作れないと、
はい、
だから簡単なことはもっともっとこう米粉を使っていただいたりとか、
はい、
食べていただくことによって米粉の値段というのがどんどん下がってくるというあのこともなると思いますので、
なるほど、ね、
あのぜひぜひ、まあ高い、あとそれやっぱりさ、あと私なんか思うのは、あのもちろん健康安心、安全っていうのはですね、まあ、ある程度のそのお金をですねやっぱりこう出さないとなかなか難しいっていうか、そうなんですよね、それをあの安くもちろん物は買いたいと、だけどあの自分はもちろん健康になりたいと、子供には安心安全のものをたくさんしたいと、まあ、これはやっぱり理想なんですけどね、なかなかやはりあのそのある程度この価値っていうのは価格っていうのがついてくると、
そうですね、
いうこともご理解いただきたいなと思いますけどね。
そうするとやっぱり国全体の経済が良くならないと、
そうなんですよ、
どうしてもやっぱりね、そういう品質の高い生活ができないという現実もあるわけですよね。
思いますね、
です逆に言うとこれまあいろんなことをやって日本がもう一回経済的に持ち上がってきたときにですね、
はい、
一気に国産のもの、安心安全のものが、食生活も広がる可能性は大いにありますよね。
ありますね、
あ
の我々も実はあの、
はい、
食料自給率 100% にしようとはちょっとやっぱり今の現状で無理だなと、
はいはい、どれぐらい目標にしたんですかね。
今あの政府の目標でも、
はい、
今2020年までに 50% にしようと、
50%
まずは、
はい、
だから今から考えると、まあ、1% ずつこう、こう上げていけばいいんですけど、とにかく、まあ、今後10年間で 10% ぐらいですね、
はい、
まあ、少なくても上げようよと、
はい、
いうことであの考えてます。まあ、あのそれが 60% でいいか、はい、70% がいいのかっていう方もいらっしゃいますけども、
はい、
まあ、これというのは結果なわけでですね、
はい、
やはり少しずつ国産のものをこう食べていく、結果それが 50% になったなと、これが理想かなと思いますけども、これ口では結構簡単に 1% って言いますけどね、これやっぱり自給率を上げるってこれ大変なことなんですね。
そうですね。
で、例えば今自給率をですね、上げるには、例えば 1% 上げるにはどうしたらいいのかっていうのをですね、私たちができるか、例えばもちろん皆さんがご飯をですね、1食につきもう一口食べると、国民全員がですね、これと食料自給率が 1% 上がるっていう、
もう一口食べるだけでいいんですか、
で、そういうときは、米粉のパンをですね、月に3つ食べると 1% 上がると、例えば国産大豆 100% 豆腐の、月にもう3兆食べると上がるって、これ、あ、なるほど、できそうだなと思うんです。これ全国民がですね、必ずやると上がるっていうことがあります。だから、非常に難しいんですけども、とはいえ、我々としては今申し上げたように、今までの背景を考えると、やっぱり実践していく必要っていうのはあるんじゃないかなと思いますね。
そうですね。で、この運動やっておられてて、その、苦労することってどんなところですか？
苦労っていうよりも、やはり何ですかね、なかなかこう我々もこう、もう少しご飯を食べようとか、野菜を中心にした食生活っては、いろいろ言ってます。もちろん米粉を食べようと、これはやっぱり食のですね、食生活を変える、要はライフスタイルを少し変えてみようっていう提案なわけですね。
そうですね。
で、とはいえやはり多種多様なですね、食材が、巷にあふれているという中で、このなかなかこう生活スタイルを変えるまで我々の意思をこう届けるというところが、難しいし、もちろんそれはやりがいにもつながっているとは思います、
なるほどね、意思を伝えるところがですね、
そうですね、意思というか、ね、その、危機感をですね、もっともっと伝えるべきだっていう方もいらっしゃいます。
危機感
ね、例えば、このまま50年以内にはですね、食料危機が来るっていう有識者もいらっしゃいます。今何か有事が起こったら、さつまいもと、お肉は、9日間に1切れしか食べられません。牛肉はなんていう方。
待望生活
ですね。待望で。それじゃないんじゃないかなと。だからとはいえ日本には美味しいものがもっといっぱいあるので、もっと日本のもの美味しさを築いて良さを築いて、日本のものを食べようよと、いうことで今やってますので、
なるほどね、
なかなか成果がねこう見えてはこないんですけど、この辺はもっともっと我々としてはやっていく課題だと思いますね、
いや私食に関して言いますとね、日本人ってすごく積極的な国民のような気がするんです、本当に世界中の食材を実にたくさん食べてますよね、普通もう少しシンプルな食生活で送ってる国が多いと思うんですけども、なんかものすごく貪欲に世界中のものいろんなものを食べますよね、日本の消費者って ね、
そうですね。でその反面ですね、例えばスイスをはじめ、ヨーロッパの方々っていうのは、例えば自分のところので取れたものというものに対してものすごくこう、リスペクトしてるというかですね、とはいえいろんな国の食もあるんだけども、やっぱり自分の土地のもの、例えば自分の土地にあるリンゴの木を、もうそこをなくさないためにちょっとまずくてもそのリンゴは食べないと、だってこの風景壊れちゃうもんっていう意識っていうのがあるんですね。こういうその日本のこう風土に対してとか、棚田なんていう非常にこう景色があると、こういうものに対してのこう価値観をもう少し意識して、だったら我々これを守んなきゃいけない、そういう意識して食べてるっていうのはまだ少ないな、日本人はと思います。
そうですね、そこまでまだなんか意識回らないことが多いかもしれませんね。
そうなんですよ、
ね。それから美味しくて安いものは何でも食べようみたいなのがあって、なるほどね。
だから、自分の身の回りで取れてるところが、何なのか、っていうことすらこう気づかないで、幼少時代を過ごしてしまっている方が、多いような気がして、これというのはちょっとこう、寂しいなと思いますね。
そうですね、やはり消費者の意識が変われば流通も変わりますから、消費者がやっぱ意識を変えていかないと、どうしてもなかなかね、
そうですね、
変わらないですね、
はい、あの面白い調査で、
はい、
あの小学生にですね、
はい、
あの全国のピンポイントで200箇所ぐらい選んでですね、
はい、
あの自分の街が好きですかと、
はい、
であの嫌いですかと、
はい、
あどっちでもないというアンケートを取ったところですね、
はい、
まあ、あのよく分かんないっていうのがこれは8割ぐらいなんですね。
分からないが8割、はい、
あんま好きじゃないっていうのが、
はい、
これもうほとんど2割です。でも自分の街が好きっていうふうに言える子っていうのは、うん、もうほとんどもういないんです。数パーセントなんですね、
は
あ、小学生が、
はい、
ただその数パーセントでもいる好きっていう小学校なり地域っていうのは、はい、自分のところの給食を、うん、ほとんど自分のところの食材を使ってるんですよ。
そうですか。
だから、
はい、
あの自分のところで、あの、うん、やっぱり自分のところの生産者が作った食を必ず食べてるとか、やっぱり自分の地域のものをよく食べてる、
はい、
それが理解してる自分の子供が、子供があそこで取れたんだな、はい、でも美味しいっていう子供は、自分の町がやっぱりここは俺の町好きだよな、
はい、
っていうふうにあの感じるそうです。
それは素晴らしいことですね。給食は今その地元の食材を使うという運動は結構広がってるんですか？
ね、あの、はい、本当に広がってます、
はい、
あの気仙沼はあの地産地消 100%、はい、あの
そうですか。
あの自給率 100% の、 あの食材でですね、あの給食を、あの出してるっていうことで、これは今あの今結果が出るわけでもなくて、はい、僕はこれ10年20年経った時に、
はいはい、
その町を好きな大人がたくさんいると、
はい、
要は観光をもうちょっと考えた時に、
はいはい、
やっぱり郷土愛がない人が、
ね、
あの自分の町に来てくれって言われても、あの自分の町の文句ばっかり言ってる人、自分の町ごと知らない人が外から人を呼んで紹介できないですよね。
その通りですね。
そうするとやはり地域の活性化にも、
はい、
あの絶対にこう昔から地域のものを食べてるとかっていうのが必要なんじゃないかなと思いますね、
はい、そうですね、本当はですからやっぱり食というものからスタートして、で郷土愛も生まれ、町を起こそうとよく生まれる、うん、だからそれをこう盛り上げていくと、その素晴らしい食材ができて、
はい、
全国の消費者あれ世界の方々にまた美味しい食材、
はい、
安心安全も届けることができる、
ね、
そして今度は観光というものを通じて、
ね、
交流人口やがては定住人口まで増えていく、
ね、
食は基本なんですね。
そうですね、
ね、
今あの本当に吉田さんおっしゃって聞いて、あまさにその通りだなと思って、小さい頃からこう食べていって、それが結局そこの地域活性化にもつながると、
はい、
うん、そういう絵をですね、まあ、ここ時間かかるかもしれないですけども、まあ、しっかりとそういう、こう一つのサイクルとしてですね、作れればあの本当にいいなと思います ね、
ね、今そういう風が吹いてると思うんです、
ね、そうですね、
やはりそのいろんな意味で日本もこう不景気不景気と言いながらも、
ね、
やっぱそういう新しい風って着実に吹いてます、吹いてますね。
そうですね、
はい、
でやはりそういったものっていうのは結果がですね、
はい、
僕はやっぱり1年2年で出るわけじゃないですね、
はいはい、
やはりあの5年だったら少ないな、10年
はい、
以上経たないとですね、
はい、
まあ、本当にその郷土愛なんて1年ぐらいでなんか随分愛着が湧きましたってわけがないですね、
う
ん、
そうですね、
はい、あのそれこそ10年後、
はい、
20年後、
はい、
やっぱりもちろん観光立国として、
はい、
まあ、もちろん農業立国にもなってるので、
はいはい、
そこを作っていくためにも、
はい、
今、
はい、
しっかりと我々は取り組んでいく必要っていうのが
あるのかな
と思いますね、
はい、ちなみに吉野さん今年おいくつでいらっしゃいますか？
私40。
あ、そうですか、
はい、
同世代の皆さんと意識はどうですか？大体同じような感覚皆さんお持ちですか、ね、同世代
の皆さん。実は我々の世代がですね、
はい、
一番こう、なんていうんですかね、そういう感覚がこう疎いっていうか、うん、まあ、団塊世代の子供でですね、あまりこう食材が、我々がやっぱり生きてきたのが、ちょうど自給率がこう下がっている要因の一つでもなってるので、
はい、
ちょうど我々の世代からですね、もっともっとこう、啓蒙啓発する必要があるなと思ってます。
じゃあ今吉野さん、吉野さんやっておられる活動、
はい、
こういうのはあまりメジャーじゃないですか？
あの
同世代の中では、
まあ徐々には浸透はしてってますけど、
はい、
具体的にどこまで行動としてですね、動かせるかっていうことが、
ね、
あのとはいえ我々はまあもう子供がちょうどやっぱ小学生ぐらいの年代ですから、
はい、
あのしっかりとこの我々の世代に伝えていく必要というのはあるのかなと、動かす必要があるのかなと思いますね。
そうですね、 まあでも本当にこういうね、一見すると地味な活動に見えるんですけども、先ほどおっしゃったように5年10年経った時の影響力ってものすごく大きいんですよね。人の考え方を変えていきますからね。いろんな意味でその外国との関係、
はい、
もうこれから日本もねまた変わっていくと思うんですね、はい、こういう自給率向上というのは外国でも結構熱心にやってるんですか、そういうところあるんですか。
実は韓国はですね、はい、これ自給率がやはり低いんですね。日本のと、まあ、同レベル、これ 44% っていう、平成19年のデータですけども、
はい、
面白いなと思ったのは、はい、韓国の方がやっぱり我々の事務局にお越しになってですね、
はい、
こんなことやってるようですねと、もう本当にヒアリングされました、
はい、
韓国も同じ状況ですと、
はい、
で感触っていうね、やっぱり、はい、韓国の感触って書いて、はい、やっぱり感触を、まあ、一つの、まあ、国民運動じゃないムーブメントにしたいと、いうことの中でやはり一気にこう学校給食も、その地元の食材を韓国で取れた食材にシフトしつつあるということも聞いてます。
あ、そうですか。はい、
国民性なんですかね、もしかしたら韓国の方がですね、こう一気にまた自給率がこう上がってくる機運というのがあるんじゃないかなってことは個人的にね感じてますね。
なるほどね。
それとか、フランスとかこうドイツなんかも国策としてですね、やっぱり同じように自給率を上げなきゃいけないというところで、まあ低かったのが上がってきたというケースもございますので、まあこの運動もやっていけばですね、必ずしやいい日本が作れるんじゃないかなと思いますけど、
そうですね、本当に日本を良くする、
はい、
日本再生の非常にやっぱり重要なポイントだと思いますね。
そうですね、
はい、本当にいろんなお話をこう伺ってまいりましたけども、最後にですね、ぜひ吉野さん、これこのラジオいろんな方聞いておられるんですよ、どうぞ吉野さんの思いをですねストレートに最後ちょっと語っていただけますでしょうか。
はい、まあ、長々と本当にたわいごと言いましてすみません。自給率を上げるっていうことを、まあ、意識もちろんすることよりもですね、やっぱりもうちょっとこう食べる、普段当たり前のように3食食べてます、まあ、4食の方もいるかもしれないですけども、食べるときにこれはどこで取れたのかなとか、誰が作ってんのかなということもですね、ちょっとこう考えながらこう食べるだけで僕は結果的に自給率というのは上がると思います。食っていうのは当たり前ですけど、もっともっと食によって日本が変わるということを意識してですね、皆さん少しずつできることから始めていただければと思っております。
はい、どうもありがとうございました。今日は農林水産省の食料自給率向上国民運動拡大推進事業のフードアクション日本推進本部事務局長でいらっしゃいます吉野忠さんをお迎えいたしまして、日本の形、食と農の未来ということでお話を伺いました。本当に日本もですね、食ということから新しい日本を作っていくときに来ておりますので、どうぞ皆さんこの放送を参考にされましてですね、それぞれのお立場でご活躍していただきたいと思います。吉野さんには今日本当にお忙しいところをお越しいただきましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またどうぞご活躍ください。
ありがとうございます。
では今日の放送はこれで終わりにさせていただきます。またお目にかかりましょう。さよなら。